神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙10章11節から14節です。新約聖書413ページです。ヘブライ人への手紙10章11節から14節まで。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。唯一の生贄と題して説教を伺います。
ただいまヘブライ人への手紙の10章の11節から14節までをご一緒にお聞きしました。始まりの11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。このところには古い時代にエルサレムの神殿で盛んに捧げられていたユダヤ教の礼拝のことが触れられています。この礼拝はここに書いてあるように毎日捧げられていたと言われますから、週1回の安息日ではなくて日ごとに捧げられていました。でこれはもともとをたどりますと旧約聖書の出エジプト記29章38節以下のところに、毎日絶やすことなく動物の生贄を捧げるようにということが記されていまして、その言葉を忠実に従って行っていた結果、毎日の礼拝が捧げられるというふうになっていたわけです。で神殿での礼拝は毎日捧げられていましたから、これ見ようによってはです、今日のキリスト教の礼拝よりもさらに熱心に礼拝が行われていたと、そう言えるかもしれません。けれどもその毎日一生懸命捧げられていた礼拝にある重大な欠陥があったんだと、このヘブライ人への手紙の著者は述べています。確かに礼拝は毎日行われているけれども、そしてそこにユダヤの人たちの非常に熱心な思いというのは表されていたのですけれども、しかしその礼拝の中で捧げられる捧げ物が決して罪を取り除くことのない生贄、動物の血であったのだというふうにここには語られているわけです。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げている。ユダヤ教の大祭司をはじめとする祭司たちは決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返し捧げていたのだ、そう言われています。でこれと同じことは、実はすでに10章の4節のところでも語られていました。412ページの下の段の4行目ぐらいですが、 10章の4節にはこう言われています。お牛や親父の血は罪を取り除くことができないからです。私たちは今日の礼拝に動物を連れてきて生贄として捧げるようなことはしませんので、こういう一世紀の神殿礼拝の様子を語る言葉というのは、実はすぐにピンと来にくいんですが、しかしこの動物の生贄というのは捧げ物の話なんです。ですから今日の教会の礼拝に引きつけて言うならば、ここで言われているのは献金の話だというふうに考えることができるかもしれません。お牛や親父の血が罪を取り除くことにならないというのは、私たちに引きつけて言えば、私たちが捧げる献金が私たち自身の罪を取り去ったり取り除いたりするのではない、でそういうふうに言えるのではないでしょうか。でこのことというのは、始終礼拝にやってきて聖書の福音にしっかり触れている人であればすぐに分かることだろうと思います。罪が取り除かれるというのは、例えて言うならば、神様と私たち人間の間を隔てている分厚い壁が取り除かれて、神様が本当に身近になってくださるということです。あるいは神様と私たちの間を隔てている広くて深い溝が、こちら側からとっても渡っていけないけれども、しかしその溝の上に一本の橋が向こう側から渡されて、神様の前に進んでいくことができるようにされている。それが罪が取り除かれるということです。神様との間柄が結ばれて、神様が大変近しい方になってくださる。そしてこのことは、私たちがお金で買えるようなことではないわけです。献金をいくらすれば神様が近くなってくださる。そういうことではありません。地上の大富豪がいかに巨万の富を積んでみたところで、私たちにはそもそも、その相手となってくださる神様が、どっちの方を向いたらいらっしゃるのかということすら、見当がつかないわけです。ですから、ユダヤ教の大祭司をはじめとした、熱心なユダヤの人たちにできたことは何だったかというと、犠牲となる動物の生贄を捧げて、自分たちは神様を見失い、神様に背を向けて生きているんだということを神様にお詫びするということであったわけです。動物の生贄というのは、動物に託していますが、自分自身を殺して捧げているような、そんなところがあります。お詫びをして許していただくということを願うんですが、そもそもどちらを向けば神様がいらっしゃるのかすらわからないままに、捧げ物だけを捧げているので、ある意味では人間の側の自己満足と申しましょうか、罪を取り除くことにはならないわけです。でここにはそういうユダヤ教の大祭司たちが捧げていた礼拝と対照的に、主イエスキリストが捧げてくださったただ一回限りの生贄ということが語られます。そしてこのイエス様が捧げてくださった生贄というのは、この方が神様のもとからお入れになって、ご自身が神様と私たち人間の架け橋になってくださった、そのためにその捧げ物を信じる人々は神様の前に罪を清められた清らかなものとされるのだ、そして神様と大変近しく生きていくのだと、この手紙は語るんです。私たちが信じている福音にははっきりした拠り所がある。それは私たちのための捧げ物を捧げてくださった方、主イエスキリストが 神様の右の座についておられ、いつでも私たちのための取りなし手として、ご自身が捧げられた唯一の捧げ物、それを指し示しておられるということだ。この手紙はそういうふうに語っていくのです。12節ですが、しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につきましたと言われています。で、この11節と12節の言葉というのを注意して聞きますと、本当に対照的なことが語られているということを見出せるんじゃないでしょうか。まず11節のところでは、人間の大祭司が毎日の礼拝を捧げると立ち上がっているんです。けれども人間には神様がどこにおられるのか、また神様が御心のうちに何をお考えであるかということがわからないために、ただ闇雲に決して罪を除くことのできない生贄を、毎日繰り返して同じように捧げている、そう言われています。で、これは実は痛ましい姿だと言わざるを得ないんです。相手も分からずに立ち上がり捧げ物を捧げるわけですが、お詫びして許されたいと思って捧げても、その相手である神様が分からないもんですから、本当に自分が許されたというふうに信頼することができない。そして繰り返し繰り返し、自分は罪人なんだ、神様許してくださいと捧げ物は捧げながら、許されたという感覚を持てないままに、いつも罪にまみれた状態の中にいるんです。で、そういう中で持つことができるのは、自分は毎日捧げ物をしてるんだという気休めでしかありません。しかし12節の方では、キリストがご自身の体を捧げ物として捧げて、そしてその捧げられたキリストご自身が永遠の世界におられる神様の右の座についておられるんだというふうに言われています。主イエスは神様の深い御心をよくご存知の方として、ご自身がお選びになって召された聖なる者たちのために、ただ一回の十字架による生贄を捧げ、そしてその後天の玉座の右に座っておられるんです。その主イエスの御業を受け入れようとしない敵が、主の足元に屈服してひれ伏す時まで、主イエスはその座についてこの世界の営みを見守り持ち運んでくださっている。12節そして13節に語られているのはそういう様子です。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。主イエスキリストが私たちのために清らかな一回限りの捧げ物を捧げてくださいました。そしてそのことによって、実は神様の御前にあってはもうすでに取りなしが行われて、人間の罪にははっきりとした清算がつけられているのだ、そうここは語っているんです。ところがそういうキリストの御業に対しては、これに反発し敵対しようとする者たちもいるんだ、敵がいる、そうここに言われています。主イエスの十字架の御業に敵対する敵というのは一体どういう人たちのことでしょうか。地上を歩んでいた時の主イエスを捕らえ、陰謀を巡らして無実の罪を着せて殺してしまった人たちのことでしょうか。それとも主イエスの十字架と復活の福音を聞いてもそのことを信じようとしないこの世の人々のことでしょうか。しかしです、実は シエスの足元に屈服しなければいけない敵というのは、そんなふうに分かりやすいものだけではないかもしれないと思います。キリスト者の外にいる人たちが敵だというだけではなくて、もしかするとここに言われている敵というのは、主を信じているキリスト者の心の内にもいる、あるいはもっと言えば、わざわざ信じる者たちの信仰を狙って下の方から、得体の知れない人間の心の深みから這い上がってきて信仰を奪ってしまおうとする、そういう勢力、そういう敵もあるのではないでしょうか。私たち人間というのは一人の例外もなく、主イエスに選ばれ招かれてキリスト者になっています。この世から分かたれて、あなたは私のものなのだと言われて、その言葉を信じてキリスト者になっています。しかし私たちはそうやって主から呼ばれてキリスト者になっていますけれども、しかしもともとは神様のことが分からない罪人であった人間にすぎません。ですから、シエスの言葉を聞いて神様のことを少しずつ理解し始めているんですけれど、しかし最初から全てのことが分かっているわけじゃないんです。で、そうすると私たちの中にはもともとの罪人だった時の残りかすのようなものが、私たちの内面のどこかになお残っているということがありえます。そしてその神様から離れていた自分というものが残っている。で、そこから実は神様と人間を引き離そうとする、そういう力が私たちに働きかけてくるということもあり得るように思うんです。機会を得てはもう一度信仰を持っている人間を捉えてキリストから引き離してしまおう、主イエスの御業を忘れさせて、その御業から引き離して再び罪の支配のもとに連れ戻し、自分は結局何もわからないのだと絶望させようとする働きかけというのがキリスト者に及んでくるということはあるんではないでしょうか。で、本当にそういうことがあり得るのだと思うんです。ですからシエスはご自身が十字架の捧げ物を捧げて確かに取りなしの御業をなさった、その後にも神様の右の座について私たちの世界、そしてまたそこに住む一人一人のありようを注意深く目を注いでくださり、すべての人間がシエスの足台となって御業のもとにひれ伏すようになるまで辛抱強く待ち続けてくださっているんです。主イエスがご覧になっている敵というのは、したがってキリスト者を外側から脅かすだけではありません。主のものとして選ばれ導かれようとしている人たちの内面にあって、下の方から一人一人を脅かそうとしている、そういう勢力もある。シエスはそういう力があることを見て取っておられ、そして私たちを見守って、私たちのために御業を示し戦ってくださるんです。数週間前の主の日の礼拝で、レギオンと名乗る数多くの悪霊に取り憑かれて乗っ取られていた、そういう男の人からシエスがレギオンを豚の中に移らせ、そしてその豚の群れが崖を下って溺れ死んでしまったという聖書の話を聞きました。で、あの時にも申し上げたんですけれど、シエスはお手軽な方法でレギオンを男の人から追い出したりなさらなかったんです。シエスは神様の御子なのですから、そしてここに言われているように神様の右の座に就かれる方なのですから、 その権威を用いて悪霊たちを直ちに追い出すことだっておできになったに違いないんです。けれどもシエスはそうはなさらないで、悪霊に取りつかれていた男と丁寧に話をなさり、そしてついにレギオンたちが自分たちの方から豚の中に移らせてほしいと、そう願うようになるまで辛抱強くお待ちになり、そしてその豚が目の前で溺れ死ぬという光景を男性が目撃して、そして我に返るという仕方で、あの人を正気に導かれました。そんなふうにシュエスはです、まことに辛抱強く忍耐を持って罪の勢力と戦ってくださり、そして罪にとらわれてしまいそうな弱い私たち人間を本当に清らかな信仰者として育てていってくださるんです。それが今日のところで、敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けられる、そういうお方だと言われていることなんです。そういう仕方で罪の支配から私たち人間を完全に解き放っていかれる、そしてその人を神様との交わりの中に生きるようにしてくださるという約束が14節に語られています。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。唯一の捧げ物をシエスが捧げてくださった、これは十字架のことですけれども、あの十字架によってシエスは私たち人間の罪の報いを完全にご自身の側に引き受けてくださった。そしてあの十字架の上でご自身が死ぬことによってその罪をすっかり滅ぼし清算をしてくださった。そしてその許しのもとに置かれている者たち、聖なる者たち、神様の者ということですが、その人々を永遠において通用する完全な者としてくださる、そう言われています。で、この完全というのは終わりのところまで完成されていくという意味の言葉なんです。私たちが完全にされるというのは、罪がない天使たちのように清らかなものに変えられるというのではなくて、弱さや欠け、あるいはさまざまな脅かしというものを受けることがあるとしても、そういうものが自分の中になお潜んでいるとしても、そういう自分の隅々にまで、主イエスがご自身の十字架の罪の許しを行き渡らせてくださる。そして私たちがどんな弱さを覚えるときにも、どんな脆さ、どんな賭けに行き当たるときにも、そこにも主イエスがいてくださる。あなたは確かに弱く賭けがあり、不信仰で愚かで、いろいろな欠点がある。けれども、そこにも、主イエスがいて十字架にかかってくださっているのだということを思い知らされていく、それがキリスト者が完全なものにされていく、私たちがキリスト者として完成されていくということなんです。主イエスが一度限り捧げてくださったその唯一の生贄の血が、私たちのどんなに深い闇の中に潜んでいるような弱さの傷にも注がれていく、そのところで私たちは本当に完全なもの、完全な神のものとされたキリスト者として育てられていきます。そして礼拝の時というのは、まさに御言葉が解き明かされて私たちの体と心の隅々にまでシエスの十字架による罪の許しが知らされ、行き渡っていく、そういう時なのです。ですから私たちは、 この主の清めをいただくようにと教会の礼拝に招かれています。主の日の礼拝にさまざまな事情があって集えない人でも、何とかして罪の許しが行き届くようにと願いながら、この金曜礼拝の時も持たれています。礼拝の中で私たちは、私たちのために捧げられた唯一の生贄である主イエスの血を振りかけていただき、そして隅々までを清められている一人一人とされて、ここから歩むものとされている、そのことを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちにはなお多くの敵があり、外からの脅かしも、また私たち自身の内側からの脅かしもあるかと思います。しかしそのすべての敵がシエスのもとに足台となってひれ伏す時まで、シエスがいつも天のあなたの隣の座にお付きになって、私たちを見守り、あなたの民の一人一人として守っていてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストの御言葉によって、私たちが隅々まで清められ、あなたの民とされていることを知ることができますように、あなたの深い憐れみと慈しみとが、主イエスキリストの十字架の苦しみと復活の命という、本当に大きな慰めと希望として、私たち一人一人の中にどうかとどまることができますように、あなたが御言葉を私たちに解き明かし、また聞かせてくださいますようにお願いいたします。この日にも多くの兄弟姉妹方が自分自身のさまざまな弱さや、また世の脅かしの中で生活をしていることを思います。しかしあなたは主イエスキリストを通してその一つ一つに目を注いでくださっていて、私たちがまことにあなたからいただいている命をあなたからのものとして生きるように支え導いてくださることを感謝いたします。どうか聖霊を一人一人の上に送ってくださり、あなたの民としてふさわしい歩みを続けていくことができますように、どうぞ私たちの中に新しい命に連なる清い生活を備えてくださいますようにお願いいたします。主の日に向かってどうかこの週の残りの歩みを、私たちが礼拝を覚えながら生き、そしてあなたを称えるものとして持ち運ばれますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。